皆さんこんにちは。株式会社クロケンの斉藤です。クロケン治療院経のヒント、本日は第142回をお届けいたします。本日もゲストに治療院コンサルタントの田村さんをお招きしております。田村さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今回のご質問です。院長の私と受付を含め、計9名の治療院を経営しています。
大きいですね。
大きいですね。近頃気になるのが、スタッフのうち3人がグループで固まってしまっていることです。
うん、
長くやっているのは構わないのですが、他のスタッフたちと徐々に壁ができているような気がしてなりません。
うん、
たまたま3人のシフトが重なってしまったときは、もう1人のスタッフが1人でポツンと昼食を食べていることもあり、非常に居心地が悪そうだなという印象があります。これはもう直々に注意した方がいいのでしょうか。できる限り、まあ、怒らずにスタッフの中をフラットに保つ工夫があれば、ぜひ教えてくださいというご質問です。
うん、まず怒るような話ではないですよね。怒るような話ではないし、うん、まあ、環境の問題が大きいのかなとは思いますよね。まあ、気が合う、9人もいれば、やっぱその、
ね、
気が合う人の話が出てきちゃうのは、あれは仕方ないかなとは思うんですけど、まあ、そもそもスタートのところの教育をちゃんとやってるのかどうかっていうことですよね。
スタートの教育ですか？
うん。治療院でよく怒るんですけども、はい、個人主義に走るところって結構多くあるんですよね。院っていうものが一つ社会になっていて、
はい、
院のその社会の中で、共産化してると、その個々が競争してるっていう状態、個々が独立してる状態っていうのがあるんですけど、院経営ってそうじゃなくて、ライバルは院の中じゃなくて、院の外にいるわけですよね。
確かに。
そのマーケットの中で、全国5万件だろう5万件だって言われてる事業の数の中で、のマーケットの中で、戦っていかなきゃいけないんですよね。立ち上っていかなきゃいけないわけですよ。だから、視点を外に向けなきゃいけないのに対して、多分今の場合は、視点が院の中の話が向いちゃってるんだと思うんですよね。なので、このチームっていう意識が希薄、9人で1チームなんだよっていう意識が希薄になってる部分だと思うんですよね。ここが一番欠けてる部分、ここの教育が足りてないんだろうなっていうことですよね。だから、院全体で達成する目標の設定とかが、もしかしたら甘いのかもしれないな
っていうことと、売り上げとかそういうのに関わらず、
そうですね、売り上げだけじゃなくて、例えば、その時期的なもので、ここでその来館数を何にしようとかね、そういうもの、いろいろ目標ありますよね、そういう的な目標っていうのがあると思うんで、とか、例えば、そのスタッフさんの中で、そのリピート率が悪い子にすると、じゃあ数字の悪い子のリピート率を上げようとか、それを一つのチームの目標として、まあ、毎週単位とかね、はい、1週間単位とかで、ね、目標を作って動いていくっていうことだと思うんですよね。それをやっていくことによってチームとしてまとまってくるので、おそらくその3人は共通の話題があったりとか、なんかあるんだと思うんですよ。その結びつくような要素があって、つながりやすいわけですよ。だから他のメンバー、その3人と残りのメンバー、残りの6人のメンバーっていうのは、共通するような話題を持ってない、共通するような、そのなんか事項を持ってないので、つながりにくい状態になってるんじゃないかなと思うんですね。
確かその個人主義じゃなくてチームとして
そうです、ね、
まとめるっていう、まあ、これは院長先生率先してそういう目標を作ってあげたりとか、
そうですね、
必要もあるということ
ですね。まあ、意図的にそのグループを作っていって、その3人分けた話して、そのグループを、まあ、9人いるわけなんで、はい、3人ずつ 3グループ作ったりしてもいいと思うんですね。でそれぞれその共通の課題に対して取り組んでもらうとかいう形もしてもいいと思いますし、だからその一緒に取り組むような課題を与えるっていうことが必要だと思いますね。
なんか学校イメージとかやすい
ですね。そうです、
そうです。業種とかみんなで一丸となってやりますもんね。
そうですね。そうすることによってコミュニケーション生まれてくるわけなので、その強制的にある程度その混ぜるっていうことをしないと、心地のいいもの同士で集まってしまうので。
確かに、うん。そうですよね。だから学校でもそうですよね。絶対この人ちょっと仲良くなれないっていう子でも、そういう用事とはもう一緒になってた。
そうそう、やらなきゃいけないっていうね。職場なんでね、仕事なんで、その好き嫌いでやっていける状況じゃないんだっていうことですよね。
確かに。その辺はもうじゃあ先生、院長先生が率先して。
そうですね。仕組みとしてやっていくっていうことですよね。例えばそこの3人の問題からとしても、スタッフの世代が入れ替わった時に、また同じような問題が起こると思う、
そ
らく。
ああ、確かにそうですね。
文化的にそういうものになっちゃってるんだと思うんですよ。ここの好きなように、こう、固まれるような、同じと緩いんだと思うんですよね、環境が。自分だったらもう、そういう環境にはしないので、絶対みんなで一緒にコミュニケーションを取らない仕事ができないようにするので、例えば9人なら9人いる中で、各それぞれに役割を与えていくことによって、コミュニケーションを取らざるを得ない状況を作っておく。
このことに関してはこの人に聞かないと分からない。
そうですね。人間のコミュニケーションって好感度なので、好感度っても接触頻度なんですよね。その人からかける接触頻度。人からかける接触頻度かける接触濃度、低い時間なんで、接触してる時期が長かったとしても、間が空いちゃうと、その好感度下がっていってしまうので、いかに接触頻度を高めるかってことですよね。強制的にね、取らざるを得ない状況を作っておくっていうことですよね。そうしておくと、自然的にコミュニケーション生まれるので。
なるほど。
ただ気をつけなきゃいけないのは、人からかける接触頻度なので、はい、その人柄が悪いと悪印象に変わってくるので、
そうですね、
そこはもう最初の、初動のね、教育のところで、そのスタッフ同士のコミュニケーションの取り方、そしてコミュニケーションの取り方、感じ悪くならないようにするっていうコミュニケーションの取り方っていう教育もしなきゃいけないし、スタッフ間同士で会話するときは必ず敬語で会話するようにしましょうねとか、スタッフ間同士の会話の仕方とかっていうものも、教育しなきゃいけないだろうし、そのね、一つの事象だけ取ってもなかなか解決する問題じゃなくて、
そうね、
院全体の文化そのものをしっかり作っておかなきゃいけないということですね。
なるほど。
あとは僕は、まあ、ここに単店舗の話ですけど、単店舗展開やってるときにすごく意識していることとしては、院名で話をしないということをすごく意識してましたよね。何々院のスタッフ、何々院のスタッフっていうことは絶対使わないでしょうね。会社名ね、会社名、株式会社なんとかのスタッフっていう意識を持ちなさいって徹底的に教育をしてましたね。これやっぱ非常に怖いことなんですよね。その派閥ができるっていうことは、非常に、まあ、致し方ないところもあるんですけど、非常に怖いことなので、それが起こらないように言語から意識させるっていうことをね、やってましたね。 会社のスタッフっていうことですね。今、だからこの院の中で、個々人なんで、私はっていう、主語が私はなんで、多分、一人称で私は、俺が、僕はっていう、多分、一人称での多分組織になってると思うんですけど、うちの会社はっていう一人称になってくると、これは全然変わってくるので、言葉の使い方を開発する。言葉変わったら意識が変わってきますから、意識変われば必ず行動も変わってくるので、個々人でやると、あいつ嫌い、こいつ嫌いとかなってますけど、チームとして考えた場合、どんどん言ってらんないんで。
言ってら
ん
ない
です。そういうに言葉遣いを気をつけ、その使い方を気をつけさせるっていうことをすれば。今ね、あの、クドキャン店舗の方でも、あまり何々店っていうことはあまり使わないですよね。研修するときに。必ず会社としての話をさせてもらうようにしているので、それはやっぱ意識的にやってることなんですよね。
なるほど。まあ、これはじゃあ覚えることではなくて。
そうですね。文化を作っていくっていう仕組みができてないっていう部分だと思うので、あの、お互いがコミュニケーションを取って、作っていかないとやっていけないような、仕組みにするっていうことと、言葉の使い方を気をつけるっていうことですね。
あの、もうこれは院全体で
取り組むんですね。そうですね。はい。まあ、会社名があるので会社名で、を主語にしていくっていうことですね。
ということで、クドキャン中央院系のヒントをお届けしてまいりました。田村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。